FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからの時間は武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、番組初の公開収録イベントのお知らせです。毎週水曜日午後8時から放送しているこの武庫女ラジオ、8月10日金曜日、いつもの FMO のスタジオを飛び出してオープンキャンパス開催中の武庫川女子大学中央キャンパスで公開収録を行います。時間はお昼1時から2時までです。在学生や卒業生をゲストにお迎えして賑やかにお送りする予定ですので、ぜひ皆さん見に来てください。さて、武庫川女子大学文学部英語文化学科と公益財団法人西宮市国際交流協会が協力し、西宮市内の公立小学校、中学校に通う外国にルーツを持つ子どもたちの学習支援を行うボランティア事業、筆箱が昨年9月にスタートしました。日本語の習得が十分でなかったり、母国と日本の学習内容の違いがあったりして授業についていけないという児童生徒のための学習支援を、関西学院大学教育学部と武庫川女子大学文学部英語文化学科の学生ボランティアが行っています。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、武庫川女子大学文学部英語文化学科4年生時実真由さん、小川琴さん、中西美咲さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学文学部英語文化学科4年生時実真由さん、小川琴さん、中西美咲さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
時実真由です。
小川琴です。
中西美咲です。
学習ボランティア事業、筆箱の活動をしてらっしゃるそうなんですが、これはどんな内容なんですか？
はい、外国にルーツを持つ子どもたちに国語や算数などの教科指導をするボランティアです。
この筆箱なんですけれど、これはあの名前の由来って何かあるんですか？
筆箱っていろんな、道具がいっぱい入ってると思うんですけど、全部必要なものだと思うんですよね。
あ、中に入ってるものはね、はい、例えば定規であったり、
はい、
ハサミであったり、
はいはい、
子どもたちも全員それぞれ見た目も違うんですけど、全員必要な子たちだよっていうのを伝えたくて、そういう名前にしました。
あ、どういうあの構成になってるんですか、こちらの授業の主催とか。
主催は西宮市国際交流協会と関西学院大学教育学部、それと武庫川女子大学の学生でやっております。
そうなんですね。この学習ボランティア事業をしようと思ったきっかけはどういうところにあるんでしょう？
はい、海外にルーツを持つ子どもたちはまだ日本語に十分馴染めていないので、そういう子どもたちの居場所を作りたいっていう思いから、武庫川女子大学では英文の堀江正信先生が中心になって呼びかけてくださいました。
ゼミの方もメンバーとして入ってらっしゃるんでしょうか？
はい、一緒にやっています。
あ、そうですか。居場所を作るってすごく大事なことですよね。特にどうやってね、コミュニケーション取っていく言っていいかわからない場合、先にその集う場があるとそこがスムーズに行きやすくなったりしますもんね。
はい、
活動場所はどこなんでしょうか？
活動場所においては2つ取ってるんですけど、
はい、
関西学院大学さんが運営してもらってるのが、西宮北口の芥西宮の東側にある西宮市大学交流センターっていうところで、
すぐですよね、西宮北口の駅から通路をこう通っていてね、
すぐ近くでこうやっていて、
はい、
で武庫川女子大学が運営させてもらってるのが西宮市立高須公民館っていうところを私たちは運営してます。
だいたいこの2カ所で活動をしていらっしゃるわけですね。
はい、そうです。
その子どもたちはどういった方が対象なんですか？
対象としては、うん、今人数が多いのが小学生の方が結構メインにはなってきてるんですが、関西学院さんが運営してる方は、中学生の子が2人いる状態なので、
ええ、
向川女子大学が運営してる側では小学生の子が6人なので割とちょっと小学生がメインにはなってるんですけど、中学生の子も対象にしてボランティア活動しています。
向川女子大学と関西学院大学は分かれて活動しているってことですか？一緒にすることもあるんですか？
はい、運営は分けています。なんですけどティーチングスタッフとしてはお互い関わりを持ってしています。
ほうほうほう。ティーチングスタッフっていうのはまた活動内容が違うんでしょうか？
ほぼ同じなんですけど、うん、ティーチングスタッフは子どもさんたちに勉強を教えてもらうっていうのをやっていただいてて、はい、運営は本当に会場の予約からっていう全てをやっています。
ティーチングスタッフの方はもう教えることに割と特化しているという感じなんですかね、
はいはい、
そしてその中身なんですが、じゃあ一体その子どもたちにどういうことを教えてらっしゃるんでしょう？どんなことをしてるんでしょうか？
みんな学校の宿題を主に持ってきてくれて、それをサポートすることが多いんですが、自分たちでも本屋さんに行って教材を選んで、教材をもう何十冊か用意しているので、宿題が終わった子にはその中からの教材でその子に合ったものを選んであげて、こう勉強のサポートとかをさせていただいてます。
それは主に読み書きの部分も含めてということなんでしょうか？
簡単な日本語で書かれた本を音読させたりとか、はい、レベルも結構揃えてあって、そういった本も用意したりとか、とは漢字ドリルであったり算数のドリルも用意して。
へー、今そのレベルっておっしゃいましたけど、集まってきた子どもさんね、小学生の子はもうまちまちなんでしょ？学年もって言ったらその勉強の速度もちょっと変わってきますよね、
はい、そうです ね生徒に合わせて勉強は考えてて、うん、1学年下の内容が分からなければ、うん、この活動のボランティアでその教材を教えてあげるっていうことをしてます。
でもこう教えるってどうですか？難しくないですか？
はい、難しいんですけど、子どもたちと一緒にこう勉強するっていう形をとってやっているのですごく楽しいです。
楽しさの方が大きいですかね、
はい、
皆さんは事前にどういう準備されるんでしょう？こう教えたりするときに。
そうですね、うん、やっぱり事前にどこを教えるかっていうのを教材を見ながら考えるのと、うん、次はどう、うん、学校でこういうことを学んでそうだなっていうのを私たちなりに勉強していってから教えるようにはしてます。
じゃあちょっと予習的なこともするっていうことですか？
はい、
いやもう完全に学校の先生ですねこうどうやって教えるかとかね、なんかそういうのを事前に勉強してっていうのはね、今おっしゃってたけど楽しいっていう気持ちがあってこう活動されるのはすごく素敵なことだなと思うんですね。楽しいと思う瞬間、お一人ずつどんな瞬間にそれを感じられますか？じゃあ時谷さんからいきましょうか。
はい、楽しいって思う瞬間はやっぱり子どもたちが駆け寄ってきてくれて、なんか一緒に遊ぼうとか、遊んでる最中にすごく笑顔を見せてくれる時があって、そういう時は本当に楽しいなって思います。
時谷さん、お子さん好きなんですか？
はい、子どもたちは大好きです。
なんかもう見るからにそういう雰囲気が漂ってますね
ありがとうございます。
小川さん、どうですか？
私も時谷さんと一緒で、うん、子どもたちと遊びの時間をしている時が楽しいんですけど、その時にやっぱり国籍関係なくこう盛り上がって一つになる時があるんですよ、
うんうんうん、
もうみんながもうみんな笑ってて、うん、ああだこうだ言ってる、ああい こう場が一つになる瞬間って本当に私はその時が一番やってて楽しいなって私は思います。
うわー、いい瞬間ですね、はい、それはね中西さん、どうでしょうか？
はい、私はやっぱり勉強面でもその遊びの面でも子どもたちの成長を感じれた時がすごい楽しいし、私もやっててよかったなって思います。
あ、できなかったことができるようになったりとかですか？
そうですね、あ、消極的な女の子がすごくこの活動に来てくれてから積極的になってくれたり、ほんの少しの成長なんですけども、すごい見受けられるのでとても嬉しいし楽しいです。
あ、そうですか。じゃあ今度は反対に大変だなって思うことはどんなことでしょうか？時谷さんからいきましょうか。はい、
大変だなって思うことは、うん、子どもたちはやっぱり日本語が完璧ではないので、
うん、
たまに通じない時が あるんですよね。
例えばどんな言葉が通じないとかありますか？
正四角形とか、
はい、
そういう算数の専門用語とかじゃないですけど、ちょっと難しい日本語の言葉が通じない、円錐とかは通じないので。
確かに円錐ってどうやって説明するんでしょう？
もう形を見せて、これが円錐って言うんだよって言うしかない。
覚えてって
覚えてってそうやって通じなかった時が、これ教えるの難しいなって感じる時はあります、
うんうん、小川さんどうですか？
言語の面での大変だなって思う時はもちろんあるんですけど、うん、
はい、
あと宿題を教えてる時にどうやって集中してもらうかっていうのが一番私は苦労してます。
集中力ね、
やっぱり小学生を今小学生が結構メインで来てくれてるので、こう楽しく学ばせたいっていうのは私のモットーでもあるので、楽しく学んでもらいたいんですけど、どうしてもちょっと遊びたいっていうのがやっぱり前面に出てしまって、わかるんですけどどうやってこう楽しく学んでもらおうかっていうのがちょっと大変だなって思ったりします。
確かにその楽しさと集中するっていうのが時々相反する時ありますよ ね, すね。なんかこうどっちかに偏っちゃうっていうね、あそこの難しさがありますね、
はい、あります。
中西さんどうですか？
私はもちろんその子どもたちと勉強を教えてる時にちょっとわからないこともあるんですけど、やっぱり運営メンバーとしてそのどうやって運営していけばうまくいくのかっていうこれから先の不安であったり、今までもまずどこから何をやっていいのかわからなかったので、そういう時にもう2人に助けられながらやってきたので、ちょっと大変だったんですけど、今はこうして大きくなってるのでよかったなと思います。
ああそうですか、まあ、今あのこう教えている上でのね大変だったことをお聞きしたんですけど、じゃあ運営としては何か苦労されたことってありますか？
あの人数集めはやっぱり子どもたちの学習者さんの人数集めは苦労しました、
うん、ああそうですか。最初どんな形で広げていったんですか？
はい、西宮市の国際交流協会の方からいろいろ宣伝していただいてて、でも私たち自身も何かしたいっていう思いはすごくあったので、私たち自身で小学校に行ってビラを配るとかっていうのをしていました。
じゃあそうなってくるとこう一回来てくれた子どもたちがもう一回行きたいっていうふうに思ってもらって、そのリピーターを増やしていくっていうのも大事ですね、
は
い、
そうです
ね。どうでしょう、はい、
その遊びの時間はそっちの方をメイン、楽しかったって最後思ってもらうように遊びの時間を設けるようにしてて、う
ん、勉強の後に遊びの時間というのを設けているんですね、はい、そうですね。あー、そこではどんなことしてらっしゃるの？
そこでは以前はその日本語の勉強を兼ねてビンゴゲームをやって、はい、日本語で野菜をいろんな野菜を覚えてもらったり、あと動物の名前とかも覚えてもらって、
うん、
それを自分でカードに書いてもらって、で私たちが写真を見せながら、うん、これはなんて野菜ですよっていう教えながらビンゴゲームを行ったりしました。
へえ、あ、それ合わせていくわけですね、自分の書いた絵と写真をね。
はい、
あ、なるほど、いろいろ考えてゲーム作っていってるんですね。現在は高須公民館での活動は隔週で行っているそうですね。
はい、今は隔週で行ってるんですけども、小学校側から毎週してほしいという声があるので、私たち運営メンバーの就活が終わり次第毎週実施したいと思っております。
あ、そうですか、
はい、ペルーや中国、ブラジルなどいろんな子どもたちがいるので、その子どもたちのためにも早く行っていきたいと思っております。
で、イベントなんかもされてるんですってね。
そうです、
はい、
去年の12月で言えば西宮北口の方でなんですけど、クリスマスパーティーをして、こうリースを一緒にみんなで作ったりとか、まあ、小さいこうささやかなものになるんですけど、うん、こっちからクリスマスプレゼントとして子どもたちに渡したりして、こうみんなで盛り上がりました。
あー、はい、そうですか。手作りっていいですね、やっぱりね。
一人一人個性があって可愛いものにできました、
うんうん、あー、そうですか。いやー、でもこの活動本当にあの皆さんこういろんなことに気がついたりして、やってよかったなっていう、なんかそういう実感はありますか？やっぱり
そうですね、子どもたちがだんだん回数を重ねるとすごく笑顔を見せてくれるようになるので、そういうのが実感としてすごく持てるので、やっぱそこはやってよかったなって思います。
ダイレクトに来ますもんね、その前で笑顔になってくれたらね、
はい、
さ、そうですか。現在就職活動中ということで、
はい、
将来どういったお仕事に就きたいって思ってらっしゃるんですか？
はい、将来は国際協力に携わりたいなと思っています。
やっぱりその、ね、経験が生きてということですね。
はい、
はい、 なんか海外青年協力隊にも、
はい、入りたいなと思っていて、うん、その途上国の子どもたちも笑顔になれるような環境を作っていきたいなって考えています。
笑顔がやっぱりポイントですね。
はい、
時真さんね。さあ、小川さんはどうでしょうか。
私も一緒で時真さんと同じようにこう海外に出ていろんな方々と交流するっていうのが私の最終的な夢ではあるんですけど、何年かこっちで、まあ、就職活動もしてるので働いてから私も一緒に協力隊の方に行こうって思ってます。
じゃあなんかお二人の夢は結構こう共通してあるんですね。はいはい、さあ中西さんはどうですか。
私は日本や世界の人々の生活を豊かにできるような職業に就きたくて、もう生活といったらすごい大きいものなんですけども、うん、一番もう全ての生活に関わっているのは貿易かなって最近思っているので、物流業界に就職したいなと思っています。
そうですか。中西さんは、3年生の時にインドでボランティア活動されたんですって。
はい、はい、そうですね、うん、インドで2週間ボランティアをして、その物の貧困よりもやっぱり心理的な貧困がない方が、幸せを毎日感じられる方が大事だなと思ったので、生活を豊かにしたいと思いました。
本当にいい活動されてますよね。いろんなことをね、こう感じ取って、これからも頑張って続けてください。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜は向川女子大学文学部英語文化学科4年生時真真由さん、小川琴さん、中西美咲さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。向川女子大学オープンキャンパスが7月14日土曜日と15日日曜日に開催されます。ここでおすすめプログラムを一部ご紹介します。学科企画のプログラムでは、各学科の教員や学生が学科の特徴や学べる内容などを分かりやすくご説明します。体験授業も実施しますので、一足早く大学の雰囲気を感じることができます。また高校1年生2年生向けプログラムとして、高校1年2年の時にしておけばよかったと思うこと、受験勉強が本格的に始まる前の今しかできないことなどについて、在学生が高校時代を振り返ってお話しします。高校3年生向けには、入試制度のポイント説明や人気予備校の講師による入試対策講座も開催。保護者の皆様には保護者対象説明会をご用意しています。来てみて体験できる向川女子大学オープンキャンパスは7月14日土曜日と15日日曜日に開催。時間は12時30分から16時30分まで。事前の申し込みは不要です。詳しくは向川女子大学のホームページをご覧ください。向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今夜は向川女子大学文学部英語文化学科4年生の学生さん3人に来てもらいました。いろいろと工夫をして、それでもこう楽しみながらボランティア活動をしてらっしゃる姿が印象的でした。さあ、来週は向川女子大学大学院生活環境学研究科建築学専攻修士課程修了の一級建築士、馬場朝日さんをお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は2017年に向女ラジオに出演したゲスト39組のトークをまとめた冊子、読む向女ラジオ、そして神戸清盛隊のクリアファイルと大和出版印刷神戸派計画の文具をセットにして10名の方にプレゼントします。 クリアファイルは6月27日にご登場いただきました若見忍さんがプロデュースする神戸清盛隊のクリアファイルです。文具は大和出版印刷株式会社のステーショナリーブランド神戸派計画からグッドデザイン賞受賞のメモパッドと神戸ゆかりのイラストレーターやデザイナーの作品とコラボしたノートとなっています。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは7月25日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。それではここで番組に寄せられたメッセージご紹介していきましょう。まずは大阪市大正区七花のパパさん、ありがとうございます。娘が2人とも婿女にお世話になっていて、薬学部2年生と付属中学3年生のお嬢さんがいらっしゃるんですね。婿女の話題がとても面白く、聞けるときはじっくりと聞かせていただいております。ゲストのお話は娘たちの学校生活を垣間見るようで楽しく聞くことができます。下の子は中学のコーラス部で今年も全国大会を目指して毎日練習を続けています。以前ご出演された顧問の先生や先輩の皆さんのお話は大変面白く、番組が短すぎると感じてしまいました。大会の前や大会後にまたご出演お願いしたいと思います。うわ、そうなんですか。いや、もしかしたらいずれ娘さんもこの番組に出てくれるかもしれませんよね。楽しみです。それからこちらは兵庫のキットカッツさん、宝塚の舞台を支えるお仕事があることは知りませんでした。素敵なお話をありがとうございましたといただきました。以前宝塚舞台の衣装部で活躍するシローズさんにゲストに来ていただきました。あ、こういう仕事があるのかっていうのを知ることができるのもこの番組の魅力じゃないでしょうか。また番組引き続き聞いてくださいね。これは京都のさんでいいんですかね。毎日クタクタで家に帰ってくるとラジオの声で元気もらえます。嬉しいな。大学に行けなかったので今は大学で勉強しようと受験勉強を頑張っています。私も社会人になってからまた大学に行った組なので頑張ってください。もうね、絶対新しい世界が開けると思います。これ以外にもたくさんメッセージいただいています。本当にありがとうございました。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。